ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。
はい、
いつもですとね、ハンスケさんがただいま始まりましたと言って入るんですけれども、ね、はい、ちょっと所用があるのか、はい、いろいろお忙しいのでしょう。
はい。
はい。はい。姿が見えないので、はい、イさんと二人で、撮ってしまいましょうということにします。
そうですね。
はい。今日は主役は何て言ってもミリさんなので。
いやいやいや、何を言ってるんですか。
ミリさんの、なんて言うんでしょう。中高年のためのって勝手につけてるんですけど。
はいはいはい。
はい。なんだっけ、ガレージフット、というか、DTM?
そうですね。講座ですね。
はい、講座、
はい。はい。
バレージバンドのコツということで。
はい。
はい。始めていただきたいと思います。
はい。ですね。ちょっとだけお話をしていいでしょうか。
あ、もちろん。はい、
この前ちょっと気がついたんですけど、
はい。
Facebook ってあるじゃないですか。
はい、はい。
今流行りの SNS っていうやつなんですけど、
はいはい、
ソーシャルネットワークですよね。
ええ、
で、なんかね、びっくりする記事が載ってたんで、私は本当にこれ、はい、目を丸くして読んだんですけど、急にね、ブログを管理されてる方が亡くなったらどうなるのかっていうことが書いてたんですよ。
そうですか。はい、ちょっとそれは深刻な話
です。そうですよね、はい。ちょっと気になるじゃないですか。
なんか
アカウントがどうなるのかなって。なんかね、結局Facebook さんでもしそういう事態があるとどうなるかっていうことが書いてて、いくつかこう選択ができるんですけど、
はい。
具体的に言うと、もちろん生前、ご本人がいろいろ写真をアップされたり、
ええ、
個人情報いっぱいこうね、
載せてお
られるんで、やっぱり無限に消してしまうのはもったいないと、
はい、
いうことで、まあ霊廟というんですでしょうか、墓碑っていうんでしょうか、
はい、
そういう手続きがあるらしいんですよ。
お
はい、そういうアカウントの申請ができるっていうことがあって、あとは、個人のプライバシーもあるんで、
はい、
完全に、消去してくださいっていうようなことが、近親者とか、そういう関係者からの依頼でできるということがあって、ちょっとこれも驚いたんですけどね。
あ、なるほどね。
いや、現代らしい話だったよね、これもね。
なるほど、
はい。
いや、僕もそれ、ほら、お墓を取ってるじゃないですか。なんか話が違うんだけど、墓を取ってて思ったことがあるんですけど、
はい、
そういう、生前のデータみたいのを、
はい、
もう墓に埋め込んじゃってですね、
はい、
一種の電脳墓ですよね。
あ、はいはいはい。
で、もうちょっと行くと、そのデータだけじゃなくて、
はい、
人格というか、そういうものも、
はいはい、
コピー、する時代になったら、
はい、
なんか死んだはずだ、死んでいるけれども墓に行くとその人が喋り出すとかね。
ああ、はいはいはい、はい、
ちょっと SF チックな話なんですが、
いやでも
そういう墓とか出るんじゃないかっていう気がしないでもないです。
技術的にはなんかなんていうんですか、それは同じところの繰り返しになるんでしょうけど、なんていうんですか、こういう風に喋ったらこういう風ななんか
ね、人工知能、
はい、本人がこうもしくは、ビデオみたいな感じでもいいとは思うんですけど、
はい、
それが流れるとか、そんな感じのことはもうすぐでもできそうですよね。
それを望むかどうかは別
ですね。そうですよね。でも、一番嫌なのが、もしご本人、亡くなったご本人が望んでなくて、周りの人がなんかそれをすることでいろんなメリットがあるって言って、する場合があるじゃないですか、よく。
ああ、はい。
なんかね、そういう、だけはちょっとねって思いながらこの記事読んでたんですけど。
あ、なるほど。
はい。で、
はい、
じゃあそんなことで、今日は、生意気でも私が説明をさせていただくっていう。
じゃあ、お願いします。
はい。ガレージバンドの、ですね、この前、スノーさんのですね、ご質問から の回答編ということに本日なると思うんですけど、
はい、
それをちょっとブレイクを挟んで、お聞きいただきたいと思います。
はい、
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、というわけで いよいよその回答編の、時がやってきました、
はい、
ちょっと私もあの緊張気味なんですけど
そ
なかなかあの、ちゃんと準備できたかなとかいろいろちょっと心配な、
はい、すみませんなんかもう、
あの面があるんですけど、
はい、
あのまず一番初めにあのこの前あの放送中にですね、あの、
はい、
前回のそのガレージバンドの時なんですけど、
はい、
万が一いい加減なことを言ってるかもしれないので、あの先にあの、トラック数とかの制限でスノーさんが言っておられたのがあったと思うんですけど、私あの多分記憶が正しければマックが止まるまで行けますとかって言ってたと思うんですが、あの、
はい、
一応あのきちっとあの書いたところがあったので確認をしてみたんで、さっきそれからちょっと、ね、はい、お話をしたいなと思うんですけど、はい、あのちょっとねソフトウェアの音源とあのオーディオ音源ですよ、リアル音源、
はい、
それで若干の制限が違うんですけど、なんとリアル音源はですね、最大トラックが255まで置けるそうです。は
い、255。はい。
まあ、これも、あの、正直言いますけど、ここまで開けるまでに多分、Mac が止まってしまうっていうのは、やっぱり、あの、あながち多分、あの、間違いではないと思うんですけど。はい。で、あの、ソフトウェア音源の方なんですけど、
はい。
これ、あの、一応、64トラックが最大。置けるということになってました。はい。はい、で、実はその他にちょっと録音する場合の制限があるんですけど、
はい。
リアル音源ですよね。マイクとかを使って同時に録音するっていう、そのことがですね、はい、同時で最大8。
はい。
以上はできないそうですね。8になってるんで、8以下ですね。はい、以下で録音すると。はい、これもね、実際思うんですけど、
はい、
8も多分録音ボタンを押すとなんかすごい負荷がかかると思いますね。はい、あの多分あのこれよりあの、Mac の方の方が無理がかかって不具合が起こることの、はい、可能性の方がやっぱり高いと思いますので、
はい、
先にあの、このことだけをですねお話をせねばと思ってあの、お話をこれ させていただきました。で、じゃあこの前の、質問をですね、ちょっと繰り返しにはなるんですけど、まず一番初めが、小節単位での録音ですね。
はい、
これは どうしてするんだっていうのと、あとミディと、まあ、オーディオと混在している場合があるので、
はい、
これはどうなんだっていうことがまず一つと、
はい、
で、二番目がですね、まあ、オーディオ自体をまあ、演奏してるのを、入力して録音をするというような仕方ですよね、はい、そのことについてがまず一つと、
はい、
で3番目が、トラック間のバランスの取り方、
はい、
うん、これをどうするんだっていうのがまず一つですね、
は
い、それと、4番目が、録音するパートの順番、なんか決まりとかそういうのがあるのかというご質問ですよね、
はい
はい、それと最後はですね、これ一番難しかったんです
けど、はい、難しい、すいませんね、
曲にするのには どうするのかとか、はい、どうやって終わるんだっていうのが、はい、大体、この前のおよそ あの質問の、
はい
はい、内容だったと思うんですけど、
はい、
ちょっと一番目からですね順番にあのちょっとつたないとは思いますがご説明をと思いますので、はい、一番初めの小節単位の録音、
はいはい、
これ、須藤さん多分すごいお困りになられたと思うんですけど、
はい、
まあ、私 が別のもので取ったやつの大きさを貼り付けて、はい、お渡ししたんですけど、実は頭とかそういうのをきちっと合わせてたんではないんですよ。
はい。
で、
そう、あれは、あれは、その、やっぱり、ハードディスクレコーディングっていう、
はい、
まあ普通に弾いたものをハードディスクレコーディングして、
はい。
なんて、音声ファイルと同じ。
そうです、はい。
ね。
はい。
はい。にしていただいた、まあいわゆるリアル音源。
そうですね、リアル音源。はい、そうです。
をいただいたんですね。
はい。
はい、
実はそれまでは、ミディっていう状態で格納してるんですけど、書き出すことができるんですよ。
はい。
まあ、その、指定をしてやって、どっからどこまでだけを、音声データとして書き出すとかっていうことができるので、それで書き出したものを実は渡したんですけど、これ非常に多分、だから準備しとかないと実はやりにくいんですけど、時間表示ならますますどこが頭かとか、小説のそのなんか、ゼロ地点はどこなんだっていうことで、
そうですね、
かなりご苦労を させてしまったなというのは思うんですけど、
はい、
やっぱりミディっていうのは規則正しくその頭から順番に流れて記録をしますので、それに合わせてオーディオのデータの方を作業をしようと思うと、きちっとやっぱり拍の頭が、
はい、
合う必要があるんですよ。
そうですね。それ最初にただループ作った時にはどんどん頭の部分でね、はい、タイムラグみたいなのができて、
そうですね、
どんどん遅れていくっていう、
そうですね、
すごいループができて困ったんですけど、は
い、いやだからメトロノームの一拍目自体をどこに持っていったらいいのかわからないような、多分状態であったと思うんですけど、
はい、
で下にちょっと画像を用意してあるんですけど、これ実は左から右に、まあ、音声が流れるんですけど、
はい、
これ本当に1秒とかって細かい合図の、1、2、3秒ぐらいのもんですよね、これ全体で、はい、なんですけど、はい、ちょっとね左から見ていただくと、山ができるまでに間が空いてますよね、
はい、
でだから1拍目がこんだけずれてるんですよ、これ
ああ、はい、はいはいはい。
山のあるとこが一拍目に、
はい、
なるんですよ。この曲の場合なんですけど、はい。で、これで作業をしようと思うと、左側の余白の部分をきちっと切ってやるっていう、必要がやっぱりあるんですよ。
はい。
で、これはちょっとガレージバンドの実は画面では、ちょっとガレージバンドの画面、ちょっと撮るの忘れてたんで、他ので恐縮なんですけど、
はい、
まあ、
はいはい、
波形が見られればということで、これをちょっと代用させていただいたんですけど、
はい、
やっぱり、きちっとこの余白の部分で、仮に一拍目がこの山の部分であれば、そこをきちっと切って、ミディデータの一拍目と合わすっていうことをやっぱり、
はい、
はい、しなければ、やっぱりこう、規則正しく小説単位で、録音したりっていうことはやっぱりできないんですよ。
はい。
これは単純に私の配慮が足りなかったんで、
はい、
申し訳なかったです。はい。
そもそもあんな風に使うとは思ってません。
そうです。でも正直それはあったんですけど、はい。
はい。だから僕も最初は、なんか、あ、なんだ簡単にできそうだと思って始めたんですが、
はい、
意外、まあでもおかげでですね、なんかそのガレージバンドの、こう、理屈は分かんないんだけど、こうすればこうなるんだっていう、手探りながらも、
はい、
一応、ちゃんとループができるようになりまして、
はい、
それを、で、この一拍目っていうのがよく分かんなかったんですけど、
はいはい、
まあ、頭か後ろかどっちかだろうって思って、
はい、
実は両方縮めて繋げてみました。なんかやってるうちにできるようになる。一つながりなんとなく一つながりになってくれました。
はい。ちょっと余談なんですけどね。こう、南米に行けば行くほどっていうことになるんですけど、
はい。
白の頭から入らないんですよ。
ああ。
どうしてもこう、
はい、
一拍目を休憩して、
はい。はい、
その、1と2の間からリズムが入るとかっていうことが頻繁に多いので、
はい、はい、はい。
そういうのだとすごい迷う原因には なるんですけど、え、今回あのどっちか言うとお渡しして須藤さんが声を入れてくださいって言って私がお願いしたあの音源っていうのは、はい、実はそれがないように一応一拍目から伴奏が始まってるんですけど、
はい、
でも実際にあれをなんかこう曲にしようと思うとやっぱりちょっと裏乗りというかその、
あ、そうですね、
間から入った方がちょっとかっこいい曲ではありますよね。
そうですね、うん、その裏乗りっていうのが実はよくいや、分かっているような分かんないようなっていう感じで、その、ハップの、はい、一泊、ハップに裏と表があるっていうのは、知識としては知ってるんですけど、はい、実際にそれに演奏に応用できるかっていうのはなかなかできなくて。
あ、ちょっと難しい、
ね。難しいっていうか、これはね、持って生まれたリズム感っていうか、なんていうか、
ありますね、それ
は。あんのかなって気がするんですけど、はい、大昔にその、バンドをやってた時に、
はい、
この拍の裏で入ってくれとか言われるわけなんですよ。結構、しっかり頑張ってる、こう、バンバスがいて、
はい。
で、付きっきりで練習になんか2時間ぐらい付き合ってくれたことがあるんですけど、全然できなくてですね。なんかもう呆れられたことがあるのが、この、ウィーさんのこれを、ずっと、はいはい、データいじっててですね、
はい、
思い出したんですけど、未だに、
まだ、
未だに言ってたんです。はい、
いやでも特にジャズとかそういう楽曲になってラテンっぽいジャズになると、
はい、
その裏から入るプラスですね、ジャズってこう3連符っていうのをよく使うんですよ。
はいはい、
一拍の間に3つ入るんですよ、
はい、
タタタと入るんですけど、だいたい小説あたりタタタタタタタタタタタタって入るんですけど、
はい、
最初の2つを休んで、
あ、
最後のターンから入るっていうスイングするという、はい、表現をするんですけど、だからこうタタンタタンタタンタタンというリズムをこうしかも裏を交えながらそれがところどころ入るっていうような、ね、こうより複雑な感じのっていうのもあるんで、もうその辺はあれですよね、いろんな曲聴いてハマっていただくしかしょうがないという
あります、
はい、ところもあるんですけど、まあ、一応、ですね、ガレージバンドで、まあ、ドンピシャッと、ミディデータと混在させてしようと思って、やっぱり箱の頭はきちっと、はい、分かってないと、大変なことになるという、ことで、これはご返事をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、で、はい、次は、オーディオ入力の、まあ、録音の仕方ですよね。
はい。
これはですね、やっぱりちょっと、ノーマルの状態ではなかなか難しくってですね、
あ、はい、
まあそれは技術的にはできないことはないんですけど、まあできたらなんですけど、オーディオインターフェースというものが ある、はい、ある方の方がいいというか、まあいい音で録音しようと思うとやっぱり最低限調整がある程度取れるものが必要になってきますので、
はい、
このオーディオインターフェース何をするかって単純な話なんですけど、アナログの音をデジタルに変換してコンピューターに取り込むという一連の作業をしてくれる、はいはい、便利のいいもんなんですけど、
はい、
ちょっと実は一番厄介なのがやっぱり人間の声とかマイクを使う部分でして、
はい、
どうしても何でもそうなんですけど、マイクってすごいそんな電圧が高いものではないんですよね、
はいはい、
で非常にこうノイズにも弱いという、ある種こうマイクで録音するというのは、まあ、昔のレコーディングエンジニアの有名な方でもおっしゃってるんですけど、ノイズとの戦いでもあるんですよね、
はい、
だからやっぱりこの辺でいい音で撮ろうと思うと、いいオーディオインターフェースといいマイクがいる、はい、ということになっちゃうんですけど、
は
い、これもやっぱり本当にいろんなものがあるんですけど、かといって今なんかね、すごい便利のいいものがあって、マイクの後ろにこう、USB の接続端子がついてるものがあるんですよ、今。
すごい。
有名マイクメーカーから実はたくさん出てまして、はい、マイク自体はプロが使う、有名なマイクが使えて、
はい、
なおかつその、普通だったらコードを挿す部分に、それをつけることによってコンピューターに取り込めますよっていう便利のいいものが実は最近よくあるんですよ。
はい、
まず、あれですね、声だけ撮るのとかでしたら、そういうなんて撮ってしまうっていうのもいいかもしれないなと、実はね、これをご返事を考えながら思ってたんですけど。
はいはい。
はい。私は、今やってるのはちょっと参考までなんですけど、まあ正直言ってあんま歌わないから撮ることあんまないんですけど、
はい。
一応マイクプリアンプという、
はい。
マイク用のアンプがあるんですけど、で、それを繋いでっていうことにしてますので、実は昔は私らが若い頃は真空管タイプのものが非常にこのように多かったんですけど、
はい。
今はコンピューターの中で真空管が再現できるんですよ。
そう。
できるんですよ。
そうなんだ。
で、ちょっとね、真空管あんまり、
はい。
使わない方、あんまり、どうなんかなって思いになられるかわかんないんですけど、私らの若い時ってそういうのしかなかったんですよ、高価なやつって。
はい。
で、メンテナンスがやっぱり非常に大変なんですよ。
はい。
で、その当時って逆で今、まあ、ソリッドステートっていう、
はい、
IC とか、
トランジスタ、
トランジスタ使うタイプで逆に、ね、真空管より高かったんですよ、その当時って。今はね、大量生産で非常に安価にできるんですけど、で、逆に、あれですよね、今は真空管を使うってすごい贅沢品に、
確かに。
変わってきて、すっごいお高いものしかもう真空管のそのマイクプリアンプとかはないんですよね。で、そのソリッドステートタイプのやつですと、結構そこそこの値段で、まずよく一般的に今よく処理としてプロでもされてるのが、それで録音して出来上がった音声を、真空管のそのシミュレートを挿すと。
はい。
っていうようなことをよくやられてると思います。実際のレコーディングでも。
あ、なるほど。はい。
ちなみに私も頻繁にそれをやってます。
はあ。いや、それ、はい、それは初めて知った世界です。
そうですね。これね、プラグインというものがあって、
はい、
その、ま、これもいろんなメーカーがいろんなものを出してるんですけど、で、実はね、まあ、私、両方ともしたことある経験なんです。あの経験上なんですけど、やっぱり昔のその真空管のプリアンプで撮った音と一緒なのかって言われると、やっぱちょっと違います。
ああ
、はい。
まあ、そうでしょうね。
はい。今のやつの方がキレがあるというか、
は
あ
は
あ、もうノイズとかそういうのは少ないですからね。今の方法ですとね。まあまあ、いろんな方法があるんで、できるんじゃないでしょうかね、とは思うんですけど。で、マイク以外ですとね、ちょっと特殊なものがギターとかベースの関係なんですけど、これはインピータンスの関係で、そのまま直接そのオーディオインターフェースにちょっと抵抗値の関係があって、これはよく専用のやつがあるんで、そういうなんでギターとかベースされる方は、そういうのを使われるっていう場合もありますんで、やっぱりと、あとコンビになったやつがあるんですよ。私が持ったやつ、はい、実はそうなんですけど、
はい、
マイクを通すと、そのマイクのボタンを押しておくと、マイクのプリアンプになって、ギターを通すときは、その、
そう
はい、切り替えのボタンがあって、それを押すと使えると。
これは便利。
はい、今はそういう便利のいいものがあるんで、そういうのが一つあると、まあ、マルチで全部使えたりしますので、あとちょっと余談なんですけど、デジタルから撮れるのもあるんですよ。
はい。
デジタルから、それをつないでデジタルで同期させてコンピューターに取り込むっていう方法もありますので、これはね、どういう場合に使うかっていうと、デジタルミキサーっていうのがありまして、
はい、
その間普通の線だとノイズが乗る可能性があるんで、
はい、
デジタルでそうしてしまおうっていう、
お
そういうのもありますね。ちょっとこの辺はちょっと予備的な知識です。
はい、
やっぱり
は
い、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、僕の場合は、今、デジタルパーカッションがありまして、
はいはいはいはい、
そのヘッドフォン端子から、直接 Mac の、マイク端子に突っ込んではいるのですが、
はい、
そういう使い方の場合は、まあ、その、なんていうんでしょう、はい、オーディオインターフェースっていうのは、Mac の機能、
はい、
なんだっけ、システム環境設定の中の、あれですね、サウンド、ライン入力っていうところがそれに当たるっていう。
そうですね。
はい。そうなんですよ。ですよね。でもそうすると、ここでできるのは入力レベル ぐらいしかないので。
そうなんですよね。はい、いやだから、やっぱり調整箇所がたくさんある方の方の方がいろんな調整できたりとか、あとなんか、こう波形を見たときに、どうしてもそこだけ歪むとかあるじゃないですか。
はいはい、
そこだけ落としてやるとかできると歪まないですよね。
はい。あ、それは周波数。
そう、そうです、そうです。
深い音とか低い音とか。
そうですね。どうしてもローが出すぎて、はい、低音がバチッと入った時に歪むとかっていうんであれば、はい、そこをカットしてやるとかの方がいいんで、やっぱりできるだけなんか調整箇所が多い方の方が、
はい。
いい音では取れますよね。で、それができないとどういうことになるかっていうと、ボリューム低くするしか差がない。
はい、わかります。あの、これサウンドの入力パネルだと入力レベルっていうのがまあ最大から最小まで選べるんですけど、
はい、
基本的にはこのどの辺見たらいいんですか？入力レベルの信号を見てまあ振り切らなきゃいいの、いいんでしょうけれども、
はい、
あの機械っていうか、デジタルパーカッションの出力ボリュームですね、
はい、
をいじった方がいいのか、両方いじるのかとか。
あ、それね、すごい難しい質問なんですけど。
はいはい、そうです。機械によっていろいろ
だ。そう、そうなんですよ。で、デジタルパーカッションの方がボリュームをガーンと上げた時に、ノイズが出てないんであれば、上げといてもいいと思うんですよ。
ああ、なるほど。
でも、その、その段階で歪んでるんであれば、そっちの出力の方を下げてやって、Mac のこの入力を上げてやる方がいいと思いますので。
あ、なるほどね。まあ、なんとなく、クリムさん。はい。
そこら辺は、様子を見てと。
いいですか。様子見ると。で、実は今、この話を聞くまで、
はい、
全くそこら辺のことは考えずに、
あ、はい、
ただ、
はいはい、
あの、デジタルパーカッションの、あれだけで、あの、ボリュームだけにいじって、使っていたんですけど。
あ、はいはい。そうですね、両方と試される方がいいですよね、はい、一番いい塩梅のとこっていうか、
うん、
ちょっとね、変な話なんですけど、ちょっと歪んでる方が迫力あったりするじゃないですか。
あ、
で、真空管アンプなんて、ね、わざとそういう風にして撮ったりしますんで、
はい、
ちょっと好みの部分とかも出てくるんですけど、
はい、まあ、曲調とか、
ね、そうですね、はい、
狙いがあると思う、
はい、でも基本的にあのよくゼロっていうとこがメモリにあるんですけど、
はい、
そこを超えると黄色赤というふうに普通に緑から変わっていくんで、
はいはい、
あんまりあの超えないようにというか、やっぱり、
あ、そうですね、はい、
あの基本的には超えない方がいいと思います。
ありました、
はい、すいません。
あ、ありがとうございます、
はい、で、まあ、そんな感じで、
はい、
あの、
はい、
一応、まあ、調整箇所が多い方の方が先ほどの話じゃないですけど、まあ、ノイズが、ね、少ない状態で取れますんで、できるだけ念入りな調整をされた方がいい。
うん、いや、実はヘッドフォンで直接挿して聞いてもなんとなくシーってノイズ入ってるような気がしてしまった。
あ、はいはい、
これはもうデジタルパーカッションのね、
そうですね、
おもちゃなんでね、基本的にはあれおもちゃなんで、
ね、はいはい、そうですね、
なかなかそのまあ品質クオリティを求めてもしょうがないんでしょうか。
あとちょっと余談なんですけど、そういうなんで入ったノイズ後で取ることもできるんですよ、今。
あ、はいはい。
すごい効果なん
て、
方法なんですよ。ある、まあ、方法としてはなくはないんですけど、でも、一番よくあの、やる方法としては、その間音を出さなくするっていうことができるんですよ。
はあ。
あの、ゲート処理って言うんですけど、
は
い、一定以上のボリュームは音を鳴らなくするっていう風に設定してしまえば、音が実際にある程度出てから鳴るというようなことができますので、
はい、
少々シーという音が入ってても大あの、まあ、気にしなくすることはできるんですけどね、
はい
はい、まあ、一応、まあ、そんな方法もあるという程度ぐらいで、
はい、
このことに関してはちょっとお願いをしておきます、
はいはい、
で、次はトラック間のバランスの取り方ですよね、
はい、
これねすごく実はスノーさん難しいんですよ。
はい。難しいですね。
難しいですよ、はい。これはね、よく。
これ、あの、ミックスダウンですよね、要はね。
そうなんですよ。
もう、これこ。録音機種の世界です
よ。そう、そうなんですよ。これこそ、あの、いろんな巨匠たちがおられる世界なんで、あの、これこそ、あの、そういう曲調でかっこいいというのがあればですね、真似してみるとこでいいんじゃないでしょうかとしか言えないという、ちょっと情けない、あの、回答なんですけど、
あの、
はい、
なんか盛り上げたいところで全部を盛り上げちゃって、
はい、
ああ、これじゃあ 何が何だかわからないやっていうのが、
はいはいはい、
出来上がっております。
はい。そうですね。
そこら辺が、まあ、これからの課題です。はい。
そうですね。まあ、まあ、実際、細かいことを言うと、まあ、もちろんガレージバンドでもできるんですけど、その、まあ、右左を、まあ、パンっていう、言いますよね。
はいはいはい、
そういうのも、あの、モノラルのトラックでも、右を、ちょっと右目にとか、左目にとか、あと音量自体も一緒に記録できるんですよ、今のやつ。データとして。
はい、
で、細かいことを言いかけると、その、なんか盛り上がる、ちょっと手前まではちょっとボリュームをちょっとだけ下げた状態からちょっと上げるとか、
はい、
そういうようなこともできますんでね。
あ、
その辺は非常に奥が深いというか。
なんか、そのトラックが多くなればなるほど、
そうですね、複雑、
それぞれのトラックの、はい、あれが、調節が、絡み合ってきて、
はい、
なんか、手を出さない方がいいんだろうかって感じ
で、これも時代によってもやっぱりいろいろありますね。ドラムとかベースがちっちゃい目で、その、どっちか言ったらメロディーライン、
はい、
楽器の方が視力、大きい音っていう場合のと、今でしたらね、例えば有名なベーシストさんが撮られるとかいうレコーディングだと、やけにやっぱベースの音大きいですからね。はい、そういうのもありますんで。
あ、いや、最近ほら、まだ相変わらずというか、ますますビートルズにハマってるんですけど。
あ、はいはいはい、はい。
ライナーノートとか、まあいろいろ解説が書いてあって、
はい、
こんなミックスダウンっていうかね、その当時なんせよ、はい、2トラックから4トラックに4トラックになりました。
あ、はい、
それでもうすげーって言って、
はい、
こんなこともできるけどもっとやりたいとか、そういうね、話なんかが書いてあるんですけど、
はい、
それがわずか30年ほど前だと思うと、
そうですね、
恐ろしい話ですね。
そう思うと、このガレージバンドを一応交渉で、ね、リアルトラックが255まで並べますよって書いてますからね、それはもう恐ろしいことですよね。
はい、いや、僕やってて、いや、これ、ソフトウェアだけだったらビートルズを超えてるぞとか思いながらね。
本当にその、ね、取るというとこだけ考えると、それはもう恐ろしい差はありますよね。いろんなことができすぎて今。
そうですね。
まあ、というわけで、まあ、これは、あれですよね。もうセンスの一番問われる部分なんで。はい。やっぱり、基本的にそのリズムトラックとか、やっぱりそんなんが基準になるとは思うんですけど、
はい。
はい。そこら辺から一つ一つこう、念入りに組み上げていくという、もう、あれですね。で、迷ったら、かっこいい見本を聞くと。はい、いうことで、お願いをしておきたいと思います。すいません。はい。で、4番目が、録音するパートに順番はあるんでしょうかっていうことだったんですけど、これね、これもちょっと実は難しかったんですけど、私、個人的には好みでいいと思うんですよ。でもなんか、メトロノームが嫌いな方って案外いらっしゃるんです。
はい。
で、そういう人がいらっしゃると、やっぱり、ベースと、どうなんでしょう、低い音のそのベース音とドラム音と先取ったものが基準で、上にメロディーを乗せていくっていう、どうしてもそういう順番になるのかなとは思ったりもするんですけど、
はい。
はい。で、やっぱよく聞く順番はやっぱりリズムとベース取って、で、今言ってるパターンがやっぱ一番多いんですよ。
なるほどね。
でもちょっと私、ちょっと変なんですけどね。
はい。
なんか、思いかけたものを忘れそうなんで、いつも。
はい、
私の場合なんですけど、はい、その忘れないうちに撮るっていうことをしてるんですよ。
いや、そのテープ時代の話。
はいはいはいはい。
その、ベースとか、あとドラムって、周波数の低いものっていうのは、
はい、
そのピンポンでこう、はい、トラックダウンというんですか、
はい、
そのやっていっても音質があんまり劣化しないから昔はそういう風にやったとかいう話を、
はいはい、
大昔に聞いたことはあるんですけど、はい、今だと全然そんなの関係ないからどっから撮ってもいいやっていう話っていうのはわかるんですけれども、
はい、
ただこの場合はまあ作曲とまではいかないけれども、
はい、
まあ一応メロディーを作りながらっていうか、曲調じゃないな、曲の着想、
はいはいはい、
曲の着想が 曲になっていくっていう、
はい、
非常に、なんて、作曲とは言えない、へんてこりんな作曲。あの、基準となるものがね、まあ、まだ最初なのでね、
はい、
あの、まあ、リズムをどうしたらいいんだっていうのはまずなかったんですからね、最初から。
ああ、そうですよね。
そういう意味では、あの、作りたいところから作ればいいっていうのは非常にわかりやすい。
そうですね。
結果的に僕もそうなっちゃいましたけど。
なんかね、これはよくビートルズの話でも実は前に本読んでた時に書いてあって、少し感動したんですけど、普通、なんか音楽って、クラシックから入ってって、なんか、通り一遍のこう習い方があるじゃないですか。
はいはい。
でもビートルズさんってそういうのを、そういうやり方をしてこられなかった方々じゃないですか。だから一種独特ななんか自分らがいいと思った価値観で取っておられたりとか、よくありますよね。楽天的にはありえない進行とか。ちょっと若干リズム的には正確性を欠くとか。でもやっぱり最終的にはね、それで全世界の人が感動したっていうこと。
そうですね。
なんで、私はもうね、さっきスノーさん言っておられたアナログの時代とかはいろんな制約があるんですから、やっぱり一応そういうことしないと、私らも本当にそれはよくカセットのマルチトラックレコーダーを使ってるときは、やっぱり非常にそれは感じてたんで、そのようにしてたんですけど、はい、もう今って本当にもう仮録音して、好きなとこから撮ってもいいくらいなもんですよね。
ああ、そうですね。
全くね、ベース音がないとちょっと間が抜けるんで、あの、決まりのとこだけはちょっとブーンってなるようにする程度でもいいとか、はい、リズムでもね、なんかここだけこういうリズムが入るっていうとこがもし決まってるんであれば、例えば、タタタタタっていうのがなんかこう、キリになるんでしたら、
はい、
それだけ先撮って、他の撮ってしまうとかっていう、もういろんな方法が選べますよね。
はい。
うん。だから昔と違っていろんなことができるから、これはもう、あの、近代兵器のメリットなんで。
なるほど。
だからもう、はい、あの、なんていうんですかね。お好みの順番で、本当に私はいいと思います。
わかりました、
はい。はい。で、ちょっといよいよメインイベントの一番最後が難しいやつ。はい。
はい。
これ、曲にするのは、どうするのかって、まあ、どうやって終わるのかっていうことなんで、これ、すごい本当難しいんですけど、この、
はい、
ご質問にご回答せねばと思ってちょっといろいろ考えたんですけど、
はい、
あのよく、やるパターンといいますか、一番初め誰しもそうかもしれないですけど、
はい、
あの一応あのコード進行自体には著作権的にはあのその侵害にならないんですよ、真似しても。
あ、そうなんですか。はい、あ、まあそりゃそうですよね。いや、今初めて知ってびっくりしたんです、は
い、いや、
まあでもそうですね。
いやし、これを、なんか、著作権って認めてしまうと、頭のいい人がどんどんなんか順番とかをモチーフで登録してしまったりすると、音楽できなくなりますよね。
ああ、そうですね。そうですね。もう現代音楽のなんか、シュルルルルとか
そういう。そうですね。
キューンとかそういうのしかなくなっちゃう。
そうなんですよ。だからもう、これはもうありがたいことに、あの、今のところまだその著作権というふうに、ただね、メロディーラインとかは厳格にあるんですよ。
ああ、あの、特に、たまにスーパーとかで流れてるヘンテコリンな BGM。これはどっかで聞いたことがあるけど、微妙に半音ずれてるとか。
そうですね。
そういうことなんでしょうかね。
で、いや、まあ、それも正直言って人の解釈なんで、
あ、そうなん
です。文句があるという人がもし出てくれば、最終的には、裁判とかそういうのでないと多分決着しないと思うんですけど、
はい、
ちょっと私これ個人的なことなんですけど、アメリカと日本と比べるとアメリカの方がマネをするっていうことに対しては寛容な気がします、
は
い、ただ潔さがない場合には、
はい、
あのね、こういう感じがいいとは思うんですけど、例えば、はい、なんとかっていう人が好きでいつも曲をこの人の曲を聴いてて、こういう風に書きたかったんだよって言って、
はいはい、
で発表しても、はい、アメリカ人っておーって多分その真似された人も光栄だぜっていうような
はいはいはい、
寛大な感じがあるんですけど、
はいはい、
それを全く、いやいや、これは僕は勝手に思いついて素晴らしいだろうっていう言い方をすると、
はい、
訴えられたりすると思うんですよ。
なるほど。
その振れ幅が、
セクハラみたいな。
そうですね、振れ幅が大きいというか、はい。で、まあ日本の場合はそういうなんか感情的な振れ幅はないし、極端な話、アメリカなんてストリートミュージシャンの方っておそらく、お金払ってそんなやっておられる方多分いないと思うんですけど、
はい、
多分日本の場合だとそういうのは例えばジャスラックさんに見つかれば
そっか、
ごこごこいただくとは思うんですよ、
はいはい、
ちょっと私は音楽する人間としてはやっぱりなんかアメリカみたいに寛大な方がいいのかなって思う部分もやっぱりありますよね。だからラジオ局撮ってもそうなんですけど、
はい、
無許可でいっぱいアメリカって流してるっていうのをなんかで見た時にびっくりしましたからね。
はいはいはい。ああ、そうなんですか。
アーティストさんも宣伝になるんだから
と。ああ、そういう。
か、寛容な概念があって。だから、よ、その代わりなんですけど、その自分の曲をなんとかっていう他の人の名前言われると、すごい次は、訴えられたりするらしい
です。なるほど。
そうじゃない部分に関してはすごい。ちょっとその辺、がね、ちょっと著作権絡みのことで面白いことにはなってるんですけど、基本的には、あれですね、やっぱり今のところですね、日本ではですけど、コード進行自体には、そういうのはないので、まずそれで、あと、モラルの問題としてね、あんまり例えばビートルズさんが好きでも同じような、バンド編成で、同じような、お隣の音色というんですか、同じような、例えばピアノでとかっていうのを、やっぱちょっとね、モラルの面でやっぱり、そこまで真似したらダメでしょうとか、いうのはあるので。
まあ、それをコピーバンドっていうのは別として。
そうです。そうです。コピーバンドの場合は、私らはコピーを愛してるから、その曲をコピーするんですっていうことでやっておられるんで、それはそれでいいと思うんですけど、
はい。
オリジナルという、ことで発表するんであればっていうことなんですけど、でもやっぱり勉強するのにはやっぱりね、名曲って言われてるやつをいっぺん自分なりにこう、なんて、分解して考えてみるっていうんでしょうか。いいかもしれないんだと思いますね。私はでも個人的には非常によくやりましたね、昔。
ああ、はい。
で、やっぱ一番よく、私がやってたのは、曲の骨格というか構成ですよね。
はい。
最初になんかテーマがあって、
ええ、
その最初のテーマに似てるんだけど、ちょっと違うまたテーマが2番目に来てとか、
はい、
で、3番目にちょっと違う曲に入って、4番目で盛り上がる、はい、まあ、サビっていうやつですね。
はい、
とか、まあ、そういうのを真似したりしてもしましたね。で、ソロパートがあってテーマに変えるとかで、まあ、そういうので単位で、考えて、やったりしてたんで、
はい、
多分曲を作るっていうのを多分その構成を、考えてみるっていうのが多分一番初めに来るんではないかなと、個人的に思ってるんですけど、どうでしょう、その辺は。
あ、いや、そこら辺すごく、今回ずっとこれやってて、
はい、
写真っていうか、まず、はい、まあ、ソフトウェアがデジタルだから、
はい、
このトラックを重ねていくと、なんとなくフォトショップのレイヤーに見えてくるってい う、ね。
はいはいはいはい。
そういうのがあって、さっきもこの、トラック数255とか、はい、最大64とか、はい、制限8とかで終わり、はい、全部デジタルっていうかビットだとか、
はいはい、
そっちに感動してたんですけれども。
はい、
でね、ある程度、まあ作ったっていうのはあれ変な話なんですけど、ある程度作ってみてですね、
はい、
こう、まあ、スタジオライティングに近いと言いますか。
はいはいはいはい。
よく僕授業でしょっちゅう言ってるんですけれども、
はい、
例えばこの写真なんでもいいんですけれども、
はい、ま
あ、例えば何かの、携帯電話なら携帯電話でキャンペーンで、
はい、
春の新人キャンペーンとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
で、それだとこう、それなりのタレントさんが、こう、シチュエーションがあって、写真写ってるわけですけども、
はい、
その時にどういう背景でどういう服でどういう表情で、
あ、はい、
という、あれで全てに理由があるわけだからっていう話をして、
はいはいはいはい、
それを真似てみようとか言って、
あ、はいはいはい、
ライティングも含めて、
ああ、なるほど、
で、
まさにそんな感じですよね。
そうそう、そういう授業をやってて、
はい、
やってるんですけど、まあ、 こういろいろ曲とかってやってみると、ただあのメロディーを考えるっていうか、ただあのこうリズムっていうかね、
はい、
ここは面白いからこんなリあのメロディーにしてみようとか、
はい、
なんかこのコードだからこうこういうあの音の動きっていうかねってやっていてもダメなんだなっていうのがちょっと分かって、
あ、はいはいはいはい、
あのなんつう曲そのものにその意味がね、例えば、はいはい、まあ、イメージと言いますか、これはあの春の感じとか、これは明るい感じ、これはちょっと悲しい思いとか、すべてやっぱりどの音にもやっぱ理由がないとね、
はい、
あの曲にならないんじゃないだろうかっていうのが、
そうですね、いいことおっしゃる、やっぱり須藤さん、そうです
ね、すごくね、そこら辺、うん、あの共通点があって、うん、あの面白かったっていうか、面白いですね、
そうですね、で、ちょっとね、毛色の話変わった毛色の話になるかもわかんないですけど、そういう概念を全く無視して作られる方もいらっしゃるんですよ、実は。例えば、ジェームス・ブラウンさんとかね。
あ、そうなんですか。
基本的には同じことをずっと繰り返してるんですよ。
あ、
で、ちょっと、一箇所だけすごいテーマが入って変わるというんですけど、はいはい、あとはずっと同じリズムで、同じコード進行な、同じコード進行というか、
はい、
コード自体が同じなんですよ、あれ。
はいはいはい。
ほとんど変わってないんですけど。
はい、そっか。言われてみろ。
そうそうなんですよ。変わってないんですけど。で、ああいうのっていうのは、もう全くそういう概念を無視した曲なんで、それはそれでやると難しいですよ。で、あれですよね。マイケル・ジャクソンさんのスリラーとかでも、はい、ベースのパターンがずっと一緒でっていうか、
は
い、同じパターンでメロディーだけ変えていくとか、
はい、
それはそれでやっぱりすごい難しいですからね。やし、まあ、いろんなのが、もちろんその骨格作りっていうのは、いろんな方法であれがあるんでしょうけど、やっぱりあれですよね。こう、劇的に分かりやすくって簡単なやつからやっぱりやってみるって。
そうですね。まあ、あの、ショパンでしたっけ？
はい、
あの、
はい、
キラキラ星の演奏曲っていうのが、はい、ありますけれども、
はい、
あれなんかね、まあ、ショパンを相手に言ったらあれなんですけど、あまりにも図が高いんですが、
はい、
まあ、あれをやろうと思ってもそう簡単にはできないっていうか、
そして、そうですよね。変装するっていうの難しいですよね。
ね、まあ、そういう感じからっていうか、まあ、まあ、やっぱり勉強したいよね、とか思いますね。
はい、
やり始めて。
なんかでもね、ちょっとこれも余談になるんですけど、私は南米系の曲が非常に実は好きで、まあ、今でもそうなんですけど、まあ、半分以上はそんなん聞いてるんですけど、
はい、
なんていうかな、こう、はまると言うんでしょうか、それこそ。それぐらいなんかこう、染み込まないと、なんか分かっていかない部分でもあるから、本当にそれこそ昔よく言ったテープが擦り切れるほど効くという、はい、ことなんでしょうか。
はい、
やっぱでもやっぱそういう作業っていうのはやっぱ今でもいりますよね。
うん。
例えば今ね、スノーさん、スノー系ではですよ、非常にこう、はい、ご家族でビートルズに燃えておられると、
はい、
これもいい機会ですからね。
あ、そうなんですね。
はい。もう、ぜひともずっとこう、なんかこう、もう、しばらくいいっていうぐらい、こう、ビートルズに堪能していただきたいですよ。で、あ、そうか、ビートルズの曲っていうのはこういうことかっていうのがちょっとでも分かるとちょっと嬉しいですよね。
そうですね。
はい。で、またね、若い時と今の時とか、また、もっと年いってからでもまた考え方とか感じ方変わってきますしね。
そうなんですよ。僕、中学生ぐらいの時、ビートルズ好きの、
はい、
友人がいて、まあ全部のアルバム持ってたんですよね、
はい、
彼は。
はい、はい、
ね。サージェント・ペッパーズ・オン・リハース・クラブ・バンドが、最高傑作だよって、はっきり言い切ってたんですけど、
はい、
その時、ふーんって感じだったんですよ。全然分かってなくてっていうか、
はい、
僕が最高傑作だと思ったのは、バーンっていう、
はいはいはい、
パープルだったので、で、ふーんって感じだったんですけど、この間、サージェント・ペッパーズを聞いてみましてですね、
はい、
いや、彼の言ってることは間違いないわ、とか思ったわけです。あと30年間遅れていたっていう。
まあ、でもやっぱり、そういうことはやっぱりありますしね。なんかその時にはちょっとその、なんか感性的に合致しなかったんだけど、今だったらわかるとかね。それぞれの時に楽しめれば、そんで、いいとは思うんですけど。そうですね。次は終わり方の説明をしなくてはいけないんですよね。これね、すごい、これも難しいんですけど、
はい、
基本的になんかちょっと厄介なことなんですけど、
はい、
音ってなんかどういう順番で並ぶかっていうので、こう、役割とか、まあ、決まるんですよ。
はい、
ちょっと明るくなったりとか、暗くなったりっていう、その、よくスケールというか、あんなも全部こう、並び方で、ちょっと暗いように思ったりとかって、
はい、
か、どうしても、その前後の関係で出るんですよ。
はい、
で、例えば、ミーの音だけ注意してても、役割がまた変わるから、これが厄介なんですよね。で、基本的には、その、よくこの終わり方の、その、原則というのがやっぱり一応あるんで、
はい、
そのことについてちょっとお話をしたいなと思うんですけど、
はい、
基本的にはその音楽の時間よく一番最初にやる起立礼着席なんです、
はい、
ちょっとこれね、はい、音声ファイルをご用意して、はい、貼っておきますので、
はい、
ちょっとなんやこれかって
でも懐かしいですね。最近こんなことやらないような気がする。あ、もしかして
そうなんかな。ちょっとそれわかんないですけど、ちょっと録音してみたんで、ちょっとそれも聞いていただけたらなと思うんですけど、はい、基本的にはこれで、実はその起立っていうのはキー全体を表してるんですけど、まあ一応 C というドミソが鳴ってるんですけど、
はいはい、
実はその礼着席というこの流れが実は重要なんですよ。
はい、
でまあこれ5度の音がまた1度に変えるという、
はい、
ことを指すんですけど、これで、あ、終わったっていう感じがこうするんですよ。
はい、
で実は、もっと手前に不安定な音を入れるともっと終わった感じがあるんですけど、
は
それをちょっと言いかけるとすごい複雑なものになってきますので、今は一応そういう風な起立礼着席というような感じのものがあると一区切りがつくという風に思っていただければいいんじゃないかなと思いました。
はい、
で一応ねメロディーラインの中っていうかまあ。実はまあドレミファソラシドって弾いてるだけなんですけど、中でその起立礼着席を使うとどうなるのかなっていう、まあ、ちょっと簡単なもんなんですけど、
はい、
ちょっと手引きで一発録音したやつがあるんで、それも貼っておきますので聞いていただけたらなと思うんですけど、
はい、
はい、はい、お二つとも聞いていただいたと思うんですけど、
はい、
何か印象的なのもありましたなんじゃこれかっていうい
やもう起立礼着席は自動的に分かるって感じなんですけど、
はい、
メロディーの中で使うとっていうと綺麗ですね。何かね
そうですね、
ヤキラっていうか、はい、まあ音色のあれもあるかもしれないですけど、
はいはい、
なんて言ったらいいんでしょう、こう起立礼着席だけだと、
はい、
非常にデジタルっぽい
っていうか、
あんな感じなんですけど、メロディーの中で使うとやっぱりこう、流れるような感じがね。
そうですね。まあ、効果的にその礼着席っていうのをどこにこう配置するかとかね。まあ、あとまあちょっと細かいことになるんですけど、なんか、不安定な音を聞くと人は安定したがるっていう作用があるんで、で、まあ、ジャズの場合なんで特に不安定な音いっぱい出ますよね。
あ、それね、それすごく聞きたいところなんですけど、
はい、これはすごい難しいですね。
そうですよね。
はい、
時々僕、音楽関係の専門学校で撮影することがあって、
はい、
やっぱりそういう授業があるわけなんですよ。
はいはい、
何を言ってるかよくまあほとんどわからないんですけど、なんとなくね、 なんとなくちょっと理解できることがありまして、多分はそれはそういうことなんだろうなと思ってるんですが、でもそれを、はい、そのね、あの先生がそこで言ったやり方っていうのを実際にじゃあ自分でできるかっていうとなかなかそれはできない。
はいはいはい、
それこそちょっと勉強したいよねとか。
そうですね。
なんか思っちゃ
う。そこら辺のそのジャズ系統の独特なこう使い方っていうのは、はい、あのまたそれの筋の巨匠の方とかいらっしゃるんで、はい、それこそね好きな方がよくやるパターンとかいろんなことがあるんで、まあ、基本的にはあれですよね、ジャズとかは特に不安定にさしておいて安定さすということで、
はい、
あのなんかこう心の感動をこう与えるというようなこうスタイルではないかなと僕は前からちょっと思ってるんですけど、あとギミック的なことを間にね、こう、うん、驚きのこう急展開とか、
はい、
そういうの
もこ
う、
突然、
はい、
1オクターブぐらいとか、
ね、
2オクターブぐらいポーンって上がったりする、はい、感じですよね。
あとリズム止めてしまうとかですね、そういう必殺技を駆使して安定に向かうというあのことを、はい、でまあこれがないと一区切りしないのでね、
うん、
あの実はね教会を終始って言ってちょっと中途半端な終わり方の教会でよく歌うようなああいう終わり方も実はあるんですけど、はい、
ああ途中で終わってるような、
そうです、はい、そういうのもあるんですけど、まあまあそういうのがまたね、あのたくさんお知りになられたい方はそれこそあのたくさんいろんな各典の本っていうのがありますので、はい、お勉強していただけたらなと思います。はい、というわけでスノーさん、こんなところで今日は、はい、あの2人での録音ってなってしまいましたが、
はい、
はい、だいたいこんなことでご説明はできましたよね。
はい、あの質問は、はい、でも実はまた聞いてるうちに質問がちょこちょこっと頭に入ってきたので、
はい、わかりました。
一応次回に向けて、
はい、また次回で、はい、はい、わかりました。はい、というわけであのまたあの、ガレージバンド講座というんでしょうか、ま
はい、
あの親父たちのというのを今度はちゃんと正式名称をまだ考えてねやりたいと思いますので、またあの今、スノーさんがあのご質問であの聞きながらまた気になったっていうことはじゃあ次回というようなことでお願いをしておいて、
はい、
今日はじゃ あ, この前のガレージバンドの回答編ということで、
はい、
締めさせていただきたいと思います。
はい、ですね、実はすごく疑問に思うこともいっぱいありまして、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと簡単にあのいくつかだけ、
はい、
あのこう言わせていただくと、
はい、
そのすごくフォトショップに似てるっていう話がね、バレーやとか
あって
、フォトショップの場合はあの番組違うかもしれないんですけど、昔始めた頃って、CRT ディスプレイで、
はい、
特にそのカラーマネージメントとかなくって、プリントしてみたらすごい色だったとかね。まあ、そういうこと結構ある、はいはい、あったわけなんですよ、
はい。
で、カラーマネジメントはどうするかっていうのが、その、目で見てやるとか、まあ、ちょっとしたソフトウェアが、あの、支援してくれるソフトウェアが出たりして、
はいはい
は
い、
で、今は、まあ、あの、カラー、あの、マネジメントの機械が割と安くなって、で、それで、あの、CRT の、CRT じゃないや、今はもう LCD ですけど、はいはい、スプレーの、あの、色温度とか、色の、こう傾きとかそういうのをコントロールできるようになったわけなんですけど、
はい、
あの一番これやってて困ったのはあのヘッドホンで聞くのがいいのかスピーカーで聞くのがいいのかあの出力の問題ですね。もうこれはだからそのミックスダウンっていうね、
はい、
あのミキサーさんの仕事を
そうです、ね、
自分でやれと、はい、ここら辺もあのフォトショップのあれと同じで印刷に回すのに CMYK データにしてくださいって言われてると同じくらい、
あーなるほど
あの同じような感じだなとか思ってね、
はい、
すごくそういうあの類似点がすごく面白いというのが一つあって、まあそこら辺ですね、はい、どうや何をリファレンスっていうんですか基準に、
あ、はいはい、
を考えたらいいのかっていう、まあそこら辺、
はい、
もしあのこう自分特別に何か用意はできないってとりあえずある機材でできる方法といいますか、ね、
はい、
考え方とかを教えていただければ本当に基本的なところでいいです、
はい、
あのレベルメーターの見方とかそういうところでいい、はい、いいんですけど、まあその辺
そうですね、スノーさん。何かご回答ができるように頑張ってから考えてみたいと思います。
はい、
そうですよね、確かにフォトショップ。 だからあれですよね、重ねたやつをどう基準にするかっていうことなんですよね。
はい、はね、はい、まあ作ってる本人は、はい、自分で作った音だから、はい、大体聞き分けられるわけなんですよ、はいはいはい、全く赤の他人がそれを聞いた時に、はい、ね、一番聞いてほしいメロディーをちゃんと聞いてるかとか、はい、そういう風に、これはもう本当写真と本当によく似てるなと思ったんですけれども、はい、テーマはどこなんですかね、
はい、
じゃあ脇役って言いますかね、はい、伏線とかそういうのはどこなんだとか、はい、まあ、そこら辺が分かるようにするにはどうしたらいいかっていう、まあなんか漠然としているような、それができたらもうプロだよっていうようなそんな質問で申し訳ないんですけど、
いいいい、はい、頑張って、じゃあこれ回答できるように考えてみます、はい、
はい、はい、で、はい、とりあえずですね、はい、僕の方で、はい、ミリさんの忠告も聞かずにですね、はい、ひたすら突っ走って作った、
あ、はいはいはい、
なんと6分にも及ぶ
対策ですね
、はい、いや最初そんな長くするつもりは全然なかったんですけど、
はい、
まあ、昔言いましたけど、こうボレロな感じなんですね、
はいはいはいはい、
どこまで行っても終わらないっていう、そういう感じだったので、はい、なるべくなんとか短くしようとして頑張ったんですが、
はい、
それでも6分ほどになってしまった
ので、
はい、まあ、解説は次回したいと思うんですが、実はね、僕のこう60年代、70年代というか、10代ですね、はい、特に10代後半の、一番多感な時にいっぱい聴いていた音楽のエッセンスが、
お
もう随所に出てきてるっていうのは後で聞いてます
。なんかすごい青春の若き日のこう熱い血がフィードバックしてきたんです
よ。面白かったですね。あ、これはこの場面、ここの曲のこの雰囲気だとか、
はい、
まあ、それだけでは収まらなくて、わざわざブリティッシュハードロックバージョンみたいなの作ったりして、
はい。
はい。ミリさんを驚かせた感じ
で。わかりました。
はい。まあ、そういうのも作ったんですが、はい、まあ、とりあえず、はい、あ、そう、まだ曲名すら決まっております。
あ、はいはいはいはい、はい。
何か曲名を仮でいいから決めなければっていう。
そうですね。はい。
感じなんですけど、はい、とりあえず、あれですね。スノーのテーマ、ジャズベーストランスミックスって感じなんですよ。
なるほど。はい、そこら辺はスノーさん、本当はサブタイトルに使うような感じですよね。とかミックスって言うとね。
はい、そんな感じで、はい。
わかりました。じゃあ、はい。添削みたいな感じでよろしいでしょうか。
あ、もうバサバサと聞いて
わかりました。
はい。
じゃあ、あれですね、次回の、ガレージバンドのそのお話の時に向けてですね、はい、頑張って、準備をしたいと。
はい。忙しい。忙しい。
はい。
すぎてですね、はい、最近こうなんか人生の選択間違えたかなとかこの間チラシで、ピアノっていうかいろんなジャズからクラシックまで、
はい、
個人でね、
はい、
教えますっていうピアノ教室のチラシが家に入ってたりして、
はい
はいはい、なんか一瞬まじまじと見てこう習ってる自分をぐるぐる頭の中で
思いましたけど、でもなんか、今、ものすごく、ちょっと余談ですけど、流行ってるらしいですよ。
あ、そうですか。
はい。なんか、やっぱり、そのクラシックって言うんじゃないでしょうけど、はい、その、50過ぎてから、やっぱり、よく、酒場で聴いてたジャズを俺も弾きたいとかっていうので、はい、なんかね、この前ちょろっと見たんですけど、トランペットとかを始められる方もいらっしゃるらしくって。だから、須藤さんも決して遅くないと思いますよ。
はい。はい。なんか、家族には、いつまでやってるのって
いや、だから、あの、あれなんじゃないでしょうかね。あの、本当に小さい頃習っておられて、で、ずっと人生が熟成して今の子年あるじゃないですか。
はい。
で、甘いも酸いも分かってる。今からまたさらにジャズを習うっていうのも、なんかおしゃれじゃないですか。
そうですか。はい。はい。はい、まあ、習う身分になってみたいもんです。
はい、そうですね。
いや、十分今習ってますけど、見て
ます。いえいえいえ、私は
先生にしてないでください。
とんでもございません。じゃあ、というわけで、
はい、
よろしいですね。大体こんなんでね。
はい、
行きましたね。はい、というわけで、じゃあ、お伝えしたのはミリと、
はい、スノーでした。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。